1.知ってる？教えて。情報セキュリティの話、その1。インターネットの落とし穴。4分。インターネットの普及によって、知りたい情報はパソコンやスマホの検索機能ですぐに得られる便利な社会になった一方で、個人情報などが盗み取られ、金銭被害に遭うケースも増えています。私たちが利便性を享受し続けていくためには、まずどのような危険があるかを認識し、対処法を知っておくことがパソコンやスマホを安全に使うための第一歩となります。質問2つあります。1つ目、インターネットは危険なの？答え、すべてのウェブサイトが危険というわけではありません。しかし、例えば画面に従って操作を行った結果、不正プログラムをインストールされてスマホを遠隔操作されてしまうことがあります。その他、下記のようなケースも報告されています。1. ウェブページを閲覧しただけで、パソコンやスマホがウイルス感染し、再起動を繰り返すと意図しない動作をし始めた。2. 表示されていた URL をクリックしただけで不正な請求をされた。3. 実在する企業を装った偽のウェブサイトから個人情報やクレジットカード番号、暗証番号などの入力を求められ、金銭被害に遭った。2つ目、インターネットを安全に利用するにはどうしたらいいの？答え、パソコンやスマホにウイルス対策ソフトを入れることと、OS、基本ソフトを最新版にしておくことが大切です。また、悪質サイトに誘導されないための対策は下記の通りです。1. 下記リンクを確認してください、等の言葉を信用して安易にクリックしない。2. はい、いいえ、等の意思確認画面で安易にはいをクリックしない。3. 連絡先の記載があっても絶対に問い合わせしない。4. アクセスしようとしているウェブサイトが正規のウェブサイトであるか、例えば URL に鍵マークがついているか、正規の事業者や団体の名称表記となっているかを確認する。マークが紹介されています。アドレスの左側に鍵マークがあります。マーク終わり。また、ウイルス感染してしまった場合、ウイルス対策ソフトで削除し、システムの初期化とアプリやデータの再インストールを行うことで対処できることもあります。ですが、パソコンやスマホはリセットできても、相手に渡ってしまった個人情報は取り戻すことはできません。複数のウェブサイトを見て渡るネットサーフィンは特に危険です。信用できるウェブサイトか、常に意識しながらインターネットを楽しむようにしましょう。インターネットのトラブルにより金銭被害に遭ったとお困りの際は、消費生活センターまでご相談ください。ここまでは山の道でした。
2. 食料自給率って何？11分。1965年頃は約 70% だった食料自給率が、2021年には38% に。過去最低を記録した2018年の 37% からは、わずかに改善されたものの、依然として低い水準にとどまっています。輸入原料の高騰で、食料品の値上げが続くなど、食料自給率は私たちの食生活に密接につながっています。食料自給率って何？国内で消費された食料のうち、 国産の占める割合のことを食料自給率といいます。熱量で換算するカロリーベースと金額で換算する生産額ベースがあります。日本の食料自給率は、2021年度の日本の食料自給率は 38% で、日本は食べ物の 62% を海外からの輸入に頼っており、先進国の中でも最低の水準です。日本の食料自給率が低い主な理由は、国土が狭いことと食生活の変化です。図、2021年日本と諸外国の食料自給率カロリーベース。資料、農林水産省諸外国地域の食料自給率等について。説明、棒グラフで5カ国の食料自給率を表しています。カナダ 266%、 オーストラリア 200%、 アメリカ 132%、 フランス 125%、 日本 38%。 図、終わり。日本は人口は世界の中で上位に位置しますが、国土面積の約7割を森林が占め、農地面積が限られていることから、一人当たりの農地面積は 3.5 アール、オーストラリアの約1/400、アメリカの約1/40、イギリスの約1/8と、諸外国に比べて小さくなっています。また、食生活が洋風化してきたことや、外食の頻度の増加、冷凍食品の使用率が高まったなど、日本の食生活は変化し続けています。日本が 90% 以上の高い自給率を誇る米も、ファストフードの普及などの影響から、消費量そのものが減っています。食生活の国際化により、肉類やその加工品の消費量が増えましたが、平地面積の狭い日本では、広い牧場の確保や大量の飼料の生産が難しいため、それらの食品や飼料は輸入に頼らざるを得ないのが現状です。図、食生活の変化のイメージ。一人当たりの消費量の変化。飼料、農林水産省食料需給表。説明、イラストとともに7つの食品で昭和40年度と令和3年度を比較しています。ご飯、昭和40年度、1杯精白米 60g、 1日5杯。令和3年度、1日 2.4 杯、自給可能。牛肉料理、昭和40年度、1食 150g、 月1回。令和3年度、月 3.4 回。飼料は輸入。牛乳、昭和40年度、牛乳瓶週に2本。令和3年度、週に3本。飼料は輸入。植物油、昭和40年度、1kg ボトル、年に3本。令和3年度、年に9本。原料は輸入。野菜、昭和40年度、1日 300g 程度。令和3年度、1日 230g 程度。加工品の輸入が増加。果実、昭和40年度、1日 80g 程度。令和3年度、1日 90g 程度。加工品の輸入が増加。魚介類、昭和40年度、 1日80グラム程度。令和3年度、1日60グラム程度。加工品の輸入が増加。図、終わり。ここまでは、野手谷陽子でした。
食料自給率が低いと、何が問題？食料は、誰もが毎日生きるために食べていかなくてはなりません。その食料を国内で生産できる割合が低いほど、外国に命を委ねている状態にあるということです。輸入のリスク。温暖化による干ばつや異常気象、政情不安などで輸出国の生産量が減少すると、国内供給を優先するため、価格が高騰します。最近では、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大で物流が停滞。食卓への影響が心配されています。世界的な食料需要の増加。世界の人口は、1970年には37億人でしたが、現在は77億人と倍増。2050年には100億人を超えるという試算もあり、地球規模での食料不足を懸念する声もあります。また、国内では、高齢化による農業生産者の減少や、それに伴う耕作放棄の増加など、農業衰退が進み、食料自給率低下に影響を及ぼしています。私たちができることは、食料自給率を高めるために、日々の暮らしの中で私たちは何ができるのでしょうか。4つあります。1つ目、旬のものを食べる。国内で作られた旬のものを食べることは、食料自給率を上げるきっかけになります。旬の食べ物は、余分な手間やコストをかけず、その季節の気候で、美味しいものを作ることが可能です。その季節ごとに作りやすい食べ物の需要が高まることで、生産者側の負担が減ります。また、味がいいことに加えて栄養価も高く、旬のものを食べることは健康面でも良い効果が得られます。さらに、地元で作られたものを地元で消費する、地産地消の実践も推奨されています。二つ目、国産の食材を選ぶ。国産の食べ物に興味を持って、意識的に摂取することも大切です。旬のものを食べることも、国産の食べ物や地域の特産品などに目を向ける良い機会になります。その他にも、その食材の産地、その食材の栽培方法、美味しい調理の方法、伝統的な食べ方など、食べ物に興味を持って知ろうとすることは、生活の豊かさにもつながります。三つ目、食べ残しを減らす。日本の食品ロスは約522万トン、約半分は、家庭から発生したと推計されています。買ったものを使い切る、作りすぎない、食べきるを心がけましょう。食料の無駄を減らすことは、食料輸入を少なくすることにもつながります。四つ目、ご飯を中心とした日本型食生活を。米の自給率はほぼ 100% です。主食をご飯にすると、組み合わされる料理に魚が多くなるなど、米とともに自給率の高い食材になることが分かっています。国内産や地元で採れる旬の野菜や魚は新鮮です。身近な食材は輸送距離が短いために、発生する二酸化炭素、CO2 も削減でき、環境を守ることにもなります。食品を選ぶときは、 原産国や生産地など、食べ物の背景に関心を持つことが大切です。ここまでは森田優子でした。
3、令和6年2024年の講座のお知らせです。ぜひご参加ください。2分。はじめに、就活講座、住み慣れた街で最後まで自分らしく、1月31日水曜日、第9回消費生活講座、就活講座5、司法書士の目線で考える、エンディングノート、財産の棚卸し編。講師、司法書士、小黒恵美子さん。2月14日水曜日、第10回消費生活講座、就活講座6、司法書士の目線で考える、任意後見契約と死後事務委任契約、もしもの時のために知っておきたい大切なこと。講師、司法書士、稲岡秀幸さん。3月6日水曜日、第11回消費生活講座、東京都共催、就活講座7、自分らしい早々、葬式、お墓の当たり前って、講師、小谷みどりさん、シニア生活文化研究所所長。写真があります。第4回就活講座の様子とあり、講座を受ける参加者の様子です。写真、終わり。次に、3月26日火曜日、第12回消費生活講座、春休み子ども講座。人と環境に優しいリサイクル石鹸と空気砲作り。参加費300円。講師、松田のり子さん。清瀬市消費生活センター登録団体、パルシステム東京清瀬委員会。詳細は司法にてご覧ください。本、消費生活センターは令和6年2024年4月に移転します。30秒。消費生活センターは令和6年2024年4月に清瀬駅北口すぐそばのアミュービル5階に移転します。移転後も消費生活相談などの事業を引き続き実施します。清瀬市元町 1-2-11 アミュービル5階。電話、事務用 042-495-6211。購入は12月31日まで。自動通話録音機能付きの電話機などの購入費を一部助成します。1分。高齢者の電話による消費者被害防止のため、市内在住の65歳以上の方が自動通話録音機能付きの電話機を購入した場合の購入費の4分の3、上限1万円を補助します。申し込み期間、令和6年2024年1月31日水曜日まで。対象、令和5年2023年12月31日までに購入したもの。補助対象機器や申し込み方法など詳細は消費生活センターにお問い合わせください。清瀬市消費生活センター、電話、042-495-6211 平日の午前9時から午後5時まで。6、清瀬市消費生活センター。2分30秒。郵便番号 204-0021 清瀬市元町 1-4-17地図があります。清瀬市消費生活センターは、清瀬駅北口を背に、欅通りを進み、一つ目の信号の先、右側です。地図終わり。
電話 042-495-6211、 ファクス 042-495-6221、 開館時間、施設午前9時から午後10時まで、窓口業務午前9時から午後5時まで、休館日、施設日曜日、年末年始、窓口業務土曜日、日曜日、祝日、年末年始。消費生活センター入り口には使用済み小型家電回収ボックスがあります。対象は24品目です。消費生活相談、相談専用電話 042-495-6212、 通話中でつながらない場合は 042-495-6211 へ。相談日時、祝日年末年始を除く月曜日から金曜日午前10時から正午まで、午後1時から4時まで。なお、目の不自由な方のために知恵の輪の音訳 CD を制作しています。ご希望の方はご連絡ください。編集発行、清瀬市消費生活センター、清瀬市消費生活センター運営委員会。問い合わせ、清瀬市消費生活センター、電話 042-495-6211。 ここまでは佐々木貴子でした。以上で知恵の輪第104号を終わります。音声版制作、清瀬市公共観光物音訳機関。